こんにちは、白金工業 FM です。お久しぶりの収録になります。今日は4人で収録をしていきたいと思います。
お願いします。
お願いします。
二宮さんと辻さんと広岡さんと自分のいつもの4人でやっていきますが、本日は重大なお知らせがありますね。二宮さん、
なんだってでしょ。
何かな。我ら白金工業 FM から裏切り者を出してしまったということで、二宮さん、釈明はありますか？
はい、今日が6月の5日の土曜日なのですが、来週の金曜日6月11日をもってブレインパッドという会社を退職することになりました。今までありがとうございました。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
悲しい。楽しいよ。
とうとうこの時が
来てしまいましたね。
つながってきましたね。
まあいつかはみんなが通る道ですよ。そう、仕方ない。じゃあ今日はそんな二宮さんの追悼番組ということで。
追悼。
そうですね。安らかなる。
安らかなる、はい、
よく巷では転職ブログ、転職エントリーがありますが、白金工業 FM らしく転職ポッドキャストということで、二宮さんにいろんな転職についてのあれこれを質問したいなと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
ではまあ番組を長く聞いてくださっている皆さんだったらご存知だと思うんですけど、二宮さんの簡単な自己紹介と、3年目で結局今はもう転職ってなるんですよね。
3プラスアルファって感じですね。うんうん、4年目
3プラス数ヶ月、
はい、はい、
の間のざっくりとどんなお仕事をしてきたなどなどを心ゆくまでお話しください。
はい、はい、短めに、はい。改めましてですが、二の平と申します。バックグラウンドとして、学生時代から、機械学習を使った、なんか企業に対するビジネスソリューションみたいなことの研究をずっとやってたんで、なんかブレインパッドでやってることとほぼ同じようなことを学生時代からやってました。はい。で、ブレインパッド入ってからは、なんか強化学習やったり、画像の案件やったり、うん、因果推論やったりみたいな感じで、なんか比較的サイエンスより、アナリティクス、あ、どう言えばいいんですかね、アナリストとかよりはサイエンスよりの案件を多くやっていたのかなと思います。で、なんか2年目後半ぐらいから PM 的なことをやっていて、ここ最近は需要予測の、お客さんから見たお客さん、あの 2B の、需要予測サービスの、AI 使った需要予測サービスの新規ビジネス立案とか、なんか MLOps とかを、企画する PM をやっておりました。まあそんな感じの、はい、3年ちょいぐらいを送っていた人間でございます。はい、以上です。
ざっくりと何案件ぐらいされてたんですか、結局。
3年ちょいで。なんか、これ結構難しいのが、多分7案件ぐらいやってたんですけど、最後の案件が1年ちょいやってたんで、なんていうか、小刻みなのが4個、5個ぐらいと、なんか、大きいのドンって1個あったみたいな感じかなと思います。
じゃあ、細かくはまたこの後に聞いていくかもしれないという感じで、
うん、
転職はちなみにこっそりといつぐらいから始めていたんですか？
おー、攻めますね。うん、これどこまで攻めた質問が来るのか難しいですか？
いや、今日は、次の行く会社と年収と、なんで転職したのかを全部聞くまで終われませんをやろうって
。やばすぎる。一年のピラが。転職活動は2月の末ぐらいからやって、いまして、4月の頭に、意思決定みたいな感じで1ヶ月ちょっとでございます。
短い、すぐ決まったんですね。
あれですね、あの今回面接とか全部オンラインだったので、1回も物理的に面接せずに行ったので、なんかその辺が従来の転職活動と違ってスムーズにいった、ね、はい、大きな要因かなと思ってます。
あ、そうなんだ。もう本当になんか面接の後半の方とかって偉い人が出てきて面接みたいなやつやると思うんですけど、それも完全オンラインだったんですね。
はい、全部オンラインでした。
巷に聞く このコードをじゃあこのホワイトボードに書いてくださいこの場でみたいな、そういうのがなかったってことなんですね。
なんか似たようなのはなくはなかったですけど、なんか画面映されてその場で、クイズ出されるみたいのはあったんですが、なんかホワイトボードのライブコーディングみたいのはなかったですね。はい。
あ、でも確かにコーディングしろっていうのが出てももう画面共有してその場でお好きなエディターでどうぞみたいなことできちゃうのか、
うん、確かにそっちやろうと思えばできそう。
緊張する。やりやすいですね、ホワイトボードに手書きしろって言われるよりは。
はい、まあでも事前のコーディングテストは 1,2 回ありました。
うーん、
コーディングテスト、なんか割と GitHub にいろいろコードをもう公開してるからあなたの技術力はわかるんでいいですねみたいな感じだって聞いてましたけど、
まあエンジニア職というか技術系職は全員とりあえずなんていうんですか、うん、マストみたいな感じである会社とかもあったりして、
うんうん、
なんかもちろんあのコーディングテストがなかったところが、まあ、それゆえになかったのか免除になってなかったのかそもそもなかったのかがわからないですが、まあ、数社はとりあえずあったというのは事実でございます。
二の平さんレベルになると何社ぐらい受けて結局最後一社にしたんですか？
結局受けたのがまあ5ぐらいって感じです。
まあ普通の数ぐらい、普通なのかな。
1ヶ月で
いろんな人にはちょっと多いねって言われました。
あ、そうなんだ。5社はどういった経緯で選んだんですか？ツイッター転職をしたという噂ですが。
そうですね。なんかツイッターでだいたい10から20ぐらいお話をいただいて、絞っていきました。で、1社だけちょっと、なんていうんですか、自分から応募したんですけど、それ以外は、まあ、全部ツイッターでご連絡をいただいたところとなっております。
それ、いつかの日に、確かにツイートで、なんか転職活動しますみたいなツイートやってましたけど、それやったら DM で届いたってことなんですか？その人事の人とかから。あ、人事の人とかじゃないか、今は。
そうですね。まあ、人事の人もいたり、まあ、ほぼデータサイエンティストとかですが、なんか、会社によってはリプランで直接、公開スカウトみたいなの来て、すげえな、この会社って思ったのは何個かありました。なんかかっこいいなと思いましたけどね、公開そういうふうにできるのはいい会社だなと思いました。
あ、公開直でリプにぶら下がって受けに来ませんかっていうこと。
はい。
いや、それなんか確かに かっこいいというかいいなと思いますよね、うん、うちは採用してるんですよっていうのをこういう場でも声積極的にかけていってますよって公開されてるので、
うんうん、すごいあれはいいなと思いました。
うんうん。
ちなみに、ニノヒラくんがそのツイートをしているのは僕らもウォッチしていて、で、僕はそれを見ながら、はい、いやー、ニノヒラくん転職活動をやってるなーっていうのと、おい、やってんなーっていう二つの感情で見てましたね。
はい。
わかるー。
いや、でも、やっぱ、覚悟を持ってツイートしたので、はい。まあ、なんていうか、偉い人からいっぱいワンオンワンは飛んできましたね。お前最近元気なんつってツイッター見たけどどうなんみたいなワンワンはいっぱい飛んできましたが、まあ覚悟を持ちのツイートでなんで、はい。なんか、もちろんそういうふうに思ってる方がいるのは周知してます。
僕らはそのツイートの状態を見ながら、ああ、もうこれは無理なんだなみたいな。
はい、あ、もう結構な覚悟あるんだなって思いましたよね。
そうですね。
うん、
でもなんでツイッター転職しようとしたかってのは、なんかちゃんと背景がございまして、あのカグルマスターのパオさんって方が転職した、今アメジャって会社かなにいらっしゃるんですけど、確かあのツイッター転職とはみたいのをハテナブログに書いてて、それ見て感銘を受けたっていう背景があって、で、自分がなんでやったかって際に、やっぱりデータサイエンスを事業にできる会社ってすごく少ないと思うんですよね。トリッキーな話なので、うんうんうんうん、ってなった時にデータサイエンスを本気でやってる会社に入りたいと思ってまして、でそうするとデータサイエンティストがウェルカムしてる会社っていうのは、まあおそらくデータサイエンスをちゃんとやってるだろうっていう因果がつながるかなと思ってまして、そうするとツイッターでなんていうんですかね、ご連絡来る、あのうちの会社データサイエンス本気でやってるんでウェルカムですって言ってくれる会社だけを受けることによって、なんていうんですかね、データサイエンスを本気でやっていない会社はフィルタリングそこでできるのかなって考えて、ツイッターで今回転職活動したという背景はあります。
ツイッター転職、ちょっと面白いですよね。まあ、正しいかどうかよくわかんないですけど、もう少し前だったら、なんか、ツイッター転職やるの、みんなが見てる場に、私は、まあ、会社に不満があるかないかを問わず、転職活動しますって、なんか、ボーンって出して、同じ会社の人がザーザーするとか、なんか、ちょっとそういう場に書くのは、いかがなものか、みたいな雰囲気が、あったんじゃないかなと思うんですけど、まあ割と
今でも
最
いか
近
が
だっ
な
た
もの
ら。
かっていうのはあると思うけ
これやっぱまだ割とネガティブなんですかね。まあ人によったり会社によったりは大いにあると思うんですけど。
ど まあネガティブだろうが、ニューヨーク君みたいにもう決めてるんだったら関係なくない？
そういう覚悟の大きさの話。
あ、それこ
です
そなん
ね。
か、会社にいる可能性もあるのになと思ってるんだったら多分やめた方がいいけど、もう必ずそこじゃ、まあ、ここじゃないところに行くって決めてるんだったら別に、もう関係ないから、ありじゃない。
ああ。
そうっ
まあ、
す
で
ね。
も、たまにはたまた、そういう、もう転職しようと思ったんで、ツイッターで、こう募集しますみたいなことされてるけど、こういろいろ話をして、他社とも話したし、自社でも話をした結果、まあ、いろいろあって自社に残ることにしましたよ。これはポジティブです。みたいなツイートもたまに見るから、なんかまあ、言うのはただみたいな世界なのかなっていう、そういう感じになってきたのかなっていう気がもしますね。
まあ、立ち回り次第ですね、本当に。
そうですね。まあ、その人、なんか、すぐに、転職してすぐに、また、ツイッター転職しようとしてたら、この人は大丈夫かなって思われたりするかもしれないけど。ちなみに、そのツイートして、社内から怒られたりはしなかったんですか？
いや、話聞いたろかはめっちゃ来ましたけどね。
怒られてはないんじゃない？
その話聞いたろかはなんか、やっぱ引き止め系なんですか？
いや、とりあえず話聞いたろかみたいなやつでしたね。
まあね、事情とか分かんないから、その段階では。引き止めがうまくいかなかったか。
そうですね、プロセスとしては本当に、まずはなんかどういう状態なのかをピュアに確認するところからですね。
そうです。 まあ、あるべき姿だと思いますね、それが。はい。まあ、でも、なんか、面白話だと、会社辞めた人たちからも連絡来て、話聞いたろか、みたいな何件かあって、僕のツイッター見て、なんか、俺の時はこういうふうに考えて辞めたんだよってアドバイスくれる人が何人かいたのは、すごい助かったので、なんていうんですかね、社内の、話聞いたろか以外にも、社外、OB での、なんていうんですかね、話聞いたろかがあったのは、まあ、ポジティブな経験だったなと思ってます。
なるほど。
まあやっぱ現代だととりあえずいろいろ言うのはただだし行動してみようっていう雰囲気が強くなってきてるんじゃないんですかね。ツイッター転職については。
なんか、あんまり対比に出すのが正しいか分かんないですけど、ネットフリックスってあれじゃないですか。まあ、だいぶ昔の話ですけど、転職活動どんどんやってくださいみたいな推奨してて、で、転職活動で出たオファー額よりも高い給与をちゃんと出しますみたいな制度とかやってたりするので。まあ、本当の本当のイケてるとこはそういうことやってたりして、なんか転職へのハードルというか、なんていうんですかね、そういうのは下がってきてるのかなっていうのは、まあ、もう令和ですし、そう思いますね。
まあね、また海外と日本で違うっていうのと、IT 業界と、ノット IT 業界で違うっていうのは、めっちゃあるんだろうけど。
まあ、ここ聞いてる人は多分全員 IT 業界だと思うので、はい。
でもな、人の転職エントリーとか、なんか転職ツイッターとか見るの、正直めっちゃ楽しいんですよね。結構 なんか、言っちゃ悪いですけど、エンターテインメントみたいになってるとは思うんですけどね。一部。
まあ、面白いっすよね。ああいうのみんな。
ちなみにじゃあ、その最終的に選ばれた会社さんは、リファラル採用になるんですか？
そうですね。ツイッターでご連絡いただいたのがきっかけだったり。まあ、さらに言うと、なんていうんですかね。結構僕、外部活動とかいろいろやってたので、そういうとこで会った人から、ツイッターで、久しぶり、元気っつって、うちどうみたいな感じで、来たリファラルでございます。
あ、知り合いの人だった。
そうですね。なんか、ビフォーコロナの勉強会で会ってた人たちっていうイメージですね。
まあやっぱりいろいろ日常から発信をしてることは身を助けるっていうことなんですかね。
それもかなりありましたね、正直。はい。
ニルヒラさんはブレインパッド社内でももう1、2を争う発信具合みたいな感じですもんね、多分。
まあ、ここにいる人たちはみんなそういう人でしょうけど、はい。
そうね。
ここに、ね、まあ、趣味でやってる人たちだから。
そうですね。これ会社に言われてやってないんで、会社に言われて退職ポッドキャストやってたらマジでやばいと思うんで、
そ
は
う。裏でお金もらってるんですみたいな。
くれないかな。
でもなんかくれるようになったらモチベーション下がるよね。
ああ、まあ確かに。なんかお金もらってやる活動ではないですからね。でもやっぱり趣味でやっとくとおいおいというか、なんかそれこそ転職活動とかでお声かけていただいたりしたのはすごい良かったので、こういう活動をやっててよかったなと思いますね。
なんかじゃあお仕事の今までしてきたブレインパッドでの仕事の思い出話みたいなとかやります？
そうですね。うちはネタにならない程度で、はい。
お願いします。
ですね。僕、機械学習はある程度やってはいたんですけど、ディープラーニングを全くやったことなかったり、エンジニアリングを全くやったことなかったんですね。なんで、なんか会社入ってやっぱり一番苦労したのは、ディープラーニングと、あとエンジニア。まあ、具体的に言うと Git が最初めちゃくちゃつまずいて、Git って単語知らなかったんのは、まあ、はい。もうその状態で入ってきて最初結構頑張ったのは良かったなって思います。もちろん今の新卒の世代の人たちって結構できる人たちが増えてるのはわかるんですけど、意外と僕はなんかそういうとこじゃなくて、もうちょい手前のもう Git とはみたいな知らないところから、ディープラーニングのなんてやったこともないしみたいな状態で入ったっていうのが、まあスタート地点でしたね。はい。最近多いっすよね。でもディープラーニングも初手からできますみたいな人とか。
そうですね、増えまし
うん。
たね。まあなんかそう
増え
いっ
ました
た
ね。
方が多く採用面接に来て。
でもあれ、指導教官の人も大変じゃないですか。
確かに。
なんか、ここ2年ぐらいで出てきたやつを、なんか、
ここ2年ぐらいで出てきたやつをうまく査読するとか、指導をするのは難しいですけど、なんか思うのが、カグルとかやってて、なんかもはや研究とは別分野でちゃんと勉強とかキャッチアップしてる人も増えてきているので、なんていうか、単純に研究外でも機械学習をめちゃくちゃ最先端キャッチアップできる機会っていうのが増えてて、それをちゃんとやってる人がいるってのは素晴らしいことだなと思って見てます。
他にもこんなことできるようになったねっていうとことかあります？
そうですね。なんか昨日すいません。内輪ネタの話になっちゃうんですけど、なんか懇親会的なことやって、そこで出た質問で、一番なんか成長を感じたのはいつですか？みたいな質問があって、で、僕はもう明確に一個あるのは、もう、提案して、お客さんにこの金額でやらせてくださいっていう提案を自分でやって通った時が一番成長を感じた。なってのがあるので、なんていうんですかね、これ経験してよかったな系とか、これできるようになった余計な話、お金の交渉みたいなのが多少できるようになったのは、いい経験
なる
を
ほ
できた
ど。
のかなと思ってます。
お金の交渉。なんか一般的には、こう、大体もうデータサイエンティスト何人稼働するんだったらいくらぐらいって決まってると思うんですけど、そこから二宮さんが何かをやったんですか？
とか、それもあったり、逆にお客さんの予算に合わせてやることを変えていくとか、なんか、カ
ああ、
ッパ
そういう
が
こ
決
とで
まっ
す。
てる状況でのやつもあったりとか、まあ、もちろん、これぐらい工数がかかるんで、これぐらい用意してくださいみたいなのをドストレートにぶつけるやつとか、できたのは、まあ、大きな経験、受託分析ならではの経験だったのかなと思ってます。
ああ、なるほど。分析のロードマップ作って、工数とそこから出るお金を計算して、最低限ここまでやるんだったら、これぐらいの期間とこのお金といります。お願いしますっていうのをやった提案ということですかね。
ですね。それが初めて通った時が一番なんか震えましたね。あ、俺成長してんぞって感じた瞬間でしたよ。
ああ、でもな、確かにな。完全に自分がゼロから提案書を作って、こう何百万、何千万みたいな案件取った時は、すごい達成感ありますよね。一番最初だったら特に。
なんか、達成感もですけど、ちょっと怖かったですね、最初。本当にこの額、自分が動かすんだ、みたいな感じで、震え ましたね。事前に結構ごねごねしてたんで、まあ、なんつうんですかね、その博打みたいな提案ではなかったんですけど、その提案会議が僕、今までで仕事してて一番緊張しました。本当にこの額提案するんだ、みたいな感じで。で、それが通った時が一番なんていうか、ああ、わし成長したぞ、と感じた瞬間でした。もちろん、なんかその後、いっぱいそんなことはやるんですけど、何回も。それが一発目できるようになった時、できるようになったとか達成した時が、なんていうか一番成長を感じた瞬間でした。
おお、いいですね。それ大体何年目ぐらいの話だったんですか？
が、あの2年目後半の初めての PM 案件ですね。
へえ、あ、早いですね。どうなんだろう。最近だったら3年目のどこかで PM をやり始めるとかいう感じなんですかね、新卒入社の人だったら。
どうなんすかね。まあ人によりだと思います。なんか4年目の人もいたり、5年、うん。まあたまたま早かったりとか、なんか案件の規模がによって違ったりとかするので。
ニューヒラさんじゃあちょっとワンテンポ早いぐらいの感じだったんですよ。2年目の終わりとかだったら。
かなと思いました。まあ何とも言えないですけど、僕学生時代からずっと同じようなことやってきたんで、なんかプラス2年ぐらい、はい。早まったって言われても別に学生時代やってたことだからっていう補正がかかってるので、なんかトータルで見ると、うん、学生時代から見るとまあ妥当なのかなと思ってます。
うんうん。なんか他にもありますか？印象深かった話とか。
うん、なんすかね。なんかいっぱい勉強、まあ、こういう勉強会、社内向けもそうですし社外向けもそうですし、好き勝手いろんな活動をやったなとは思いますね。まあわかりやすく社外向けの話、そうですね、いろいろやりましたね。なんか社外の話だとこういう白金工業ホゲホゲ系の話をやったり、社内の人でやったりとか、あと個人活動でボンファイヤーっていうヤフーのアナリストの勉強会出たり、ジャパン R っていう R、2ヶ月しか書いてないのにジャパン R 出てみたりとか、なんかやったのは楽しかったですね。はい。
個人的な思い出というか、二の平さんへのコメントとしては、結構この、確かにオープン BP とか、白金工業 FM とか、白金工業 FM は、一番初め辻さんとやりませんかって言って、辻さんがいいよって言ってもらったので始められたんですけど、割とそれ以外の、まあ、資料を公開するときとか、オープン BP で、まあ、白金工業 FM かな、外向けにライブ配信で、採用について質問答えますかいみたいなのをやった時とかも、あれもなんか一番初めに二の平さんと他の会社のブログとか見て、いや、こういうのめっちゃいいよねみたいな、これやりたいよねって言って、やりますかみたいな、めっちゃいいですねみたいな話して、そのまんまこう勢いでいけたから、いろんな活動に対して隣で、いや、それ絶対いいですよとか、やりましょうとか言ってくれる人がいたから、まあ、結構いろいろできたんだろうなと思って、その辺はめっちゃ感謝やなと思ってますね。
生放送はあれ相当攻めましたよね、今思えば。
そうですね、なんかいいよってよく言ってくれたなっていう感じもありますけど、ね、当時だったら、うん、
うん。なんか僕すごい覚えてますもん。僕提案してやろうってなったと思うんですけど、誰も当日視聴者ゼロだったら丸坊主にしますって言いながらやってた記憶があるんで、まあ結果的に結構な人数聞きに来てくれて、最近新卒中途問わずなんか入ってくる人、あれ見てましたよみたいな人いるのは、まあやってよかったなと思いますね。
そうそう。うん。いますよね、新卒の人とかでも。
うん。
見てたんだ。
うん、が、まあ、社外の話で、まあ、社内の勉強会もかなりやってましたね、いろいろ。
うん、
なんか、もちろん、一応社内的に、なんていうんですか、勉強会主催するのは、なんていうんですかね、インセンティブになるよ、みたいな制度が、まあ、明確にできたのが、まあ、去年とかだと思うんですけど、それより前から、なんか好き勝手。いやー、こう、ディープラーニングわかんねえな、みたいな感じで、うん、なんか、ディープラーニング勉強会みたいなやって、たりとか、今のちょっと具体で実際にやってないですけど、とか、なんか、需要予測の案件の PM 全員集めて、需要予測あるあるを言いたい会とかやったりして、なんか、すごい、社内の方でも、なんか、好き勝手やっていたのは思い出ですね。
そういう、めっちゃいろんな個別の勉強会も主催されてたし、ウィークリー二の平を社内でずっと始めて、最近オープンにやってますけど、もそうだし、あと、カグルの勉強会とかも、多分、二の平さんが司会進行をよくしてるから、うん、まあ、あれも初めやろうって言って、ある程度オーガナイズをしてされてたんですよね。
そうですね。はい、そうですね。
温
なん
度
か、
とっ
それ関
て。
連で今一個思い出して喋りたいのが、僕多分、歴代の社員で一番コンフルエンスを書いた人だと思うんですよ。おそらく。
そうじゃないかな、確かに。
多分 OB の、皆さんご存、多分聞いてる方はご存知だと思うんですけど、樫田さんって方が、まあ、うちの会社の OB なんですけど、多分彼か僕かが、アルフ、コンフルエンス1位、2位みたいな感じだったのかなと思ってます。はい。
いやー、柏さんは結構在職期間が多分2年いかないぐらいだったのと、1本の記事の熱量がめっちゃすごいっていう感じだったから、本数で言うと圧倒的に二ノ平さんの方が多いんじゃないかな。
そうですね。なんか一応集計はして、何本だっけな、
集
なん
計し
か、
たら。
集計してました、一時期。なんか、まあ僕確かになんかちょっとしたこともとりあえず記事に書くみたいのは全然やっていたんで、記事的には数は多くて、まあいいね数とかもカウントはしていたんで、いいね数は多分、まあ、歴代1位な自信はありますね、正直。
いやー、社内発信もめっちゃされてたから、まあ、マジで、二宮さんを失うのは相当でかいんですけ
い
どね。
やー。
そういう勉強会の、何、発起人みたいな意味合いでも。
でもなんかそういう文化を作れたのは良かったなと思います。なんか意外と若手がやっても大丈夫だぞみたいな感じを作れたので、なんていうんですかね、後継ぎが明確にいるわけではないんですけど、社内としてそういう雰囲気を作れた、お、勉強会やっていいんだみたいな雰囲気を醸造できたのは良かったのかなと思ってます。
それはあると思うな。1、2、3年目とかの人でもガンガン発信したり、司会をやったりとか。
まあ、そんな感じですね。思い出話。はい。
そうですね。じゃあ、なんだろう。まあ、対になる話で、こういうことはできるようになったけど、この辺はまだできんな、みたいな。BP ではいろいろ経験できなかったな、みたいなのも含めては、なんかあります？
そうですね。なんか、技術的な話と、非技術的な話。で切り分けてできるようになったことだと、最初もお話しした通り、なんか深層学習がちょっとできるようになったりとか、なんだろうな、まあ、Git が使えるとか当たり前だと思うんですけど、なったりとか、まあ、最近だと MLOps もかなり理解してきたなってのが、まあ、できるようになったことかなと思います。で、ビジネス的にできるようになったこととしては、まあ、サイエンス寄りの案件の PM なら、まあ、それなりにできるようになったのかなって思ってたり、あと、スライドとか Wiki 使ってドキュメンテーションはかなりできるようになったのかなと思ってます。で、一方で、そのできないこと、およびできなかったこと、自分の能力不足でできなかったのは、ちょっとサイエンスが、まあ、多少できるとはいえ、まあ、もちろん、深層学習以外も含めていろいろ、ある程度できるようになったんですが、本当の超最先端みたいな、もう論文の最先端を実装するとかは、ちょっとまだ能力不足でできなかったなとなんか思います。で、あと、大きいのが、そのビジネス面でこれできんなっていうのが、本当の意味でめちゃくちゃふわっとした案件のデリバーは、多分まだできないだろうなと思います。まあ、どういうことかというと、結構お客さんで DX をしたいみたいな、なんか主語大きい感じで入ってくる案件、うちの会社もちょくちょくあると思うんですけど、そういう、なんか本当にふわっとした状態で始まる案件のデリバーについては、まあ、これ以上この会社いたら多分経験できたと思うんですけど、まあ、僕はまだできないかなってのが、はい、思うところですね。はい、以上です。
まあ、さっき最初の方に言っていた論文の実装とかもしてっていうもっとサイエンス寄りの案件みたいなやつに関しては、まあ、二ノ平さんはなんか言いたいことがいろいろあるかもしれないけど、まあ、限られた時間の中で、ビジネスのインパクトをまあ最大化しようっていう意味合いで言うと、まああんまり後回しにされがちなところ、論文の実装をやりますみたいなところは、だと思うので、まあその辺とかは事業会社とかでゆっくり腰を押し付けて、なんか取り組めていけたりしたらいいかもしれないですね。確かにまあ、ブレインパッドとかだと、短い期間でインパクト出すっていう意味合いでは、なかなかやりにくいところかもしれないですね。
でもなんかその辺の期待値を見極められるようになったってのは大きいっすね。
次のところだとそういうのできそうな見立てはあるんですか？
いやー、僕なんかあんまり次の会社の話は話さないようにしようと思ってるんですけど、もうデータサイエンティストで
なる
も
ほど。
ML エンジニアでもないので、はい、企画職なんで、なんかあんまりなんか ていう文脈も含めて、すみません、さっきかぶったお話なんですけど、なんかこの手法を使えば、なんかこれぐらいきっとこの課題は何ヶ月ぐらいで解決できそう、できなさそうとかっていう見積もりはかなりこの 3,4 年でできるようになったので、まあ例えば本当に論文実装する価値があるかないかみたいな見極めみたいのはある程度できるようになったんで、なんかそれはポジティブにできることで、かつ次のお仕事で活かせそうなことかなと思っております。
企画職といえど、データに、データ系の企画職ってことですよね。企画職っていうのかな、ちょっとわかんないけど。
難しいっすね。なんかもう本当プロマネ専業、なんか機械学習プロマネ職って感じですね。
まあ、データサイエンティストとか、機械学習エンジニアとか、名があって役割はバッチリ決まってるようなものじゃないしね、そもそも。
まあ、ふわっと、ふわっとですね。
まあ、二の平さんだったら臨機応変にいろんなことができそうな企画職っていう感じが。しますけど
ね。いやー、頑張んないといけないですね。はい。
まだまだ本当にデータ分析とかやってる大企業やっぱし、もう本当に一握りなんで、活躍できるところは無限にありそうですね。
なんか、やっぱりその話も含めて、ふわっとした案件をデリバーする能力を身につけられなかったのは、ちょっと後悔かなとは自分の中で思ってます。
そうですね。まあ確かに、ブレインパッドでも結構、年次が古い人が担当するような仕事に、仕事なんですかね、その辺は。割と大企業のめっちゃ DX やりたいみたいなところから始まる超大規模プロジェクトの、プロジェクトマネージャーは。
は、まあ多分受託分析にいないと経験できないことだと思うので、若干後悔ではあります、そこをやんなかったことは。
まあ今からでも似たような感じでできるんじゃないですかね。分からんけど、
そう、分かんないですけど、まあただ社内としてやってる人を何人か見てたので、
あ、はいはい、そういうことです
ね。 あるという事実はあったので、はい。
まあ仕事系の話で言うと、最後に聞いてみたいのは、ブレインパッドの、まあブレインパッドのっていうか受託分析のかな、これは辛かったなみたいな思い出話も喋っておきますか。
そうですね、なんかどこまで話せるか怪しいんですけど、僕が結構最近刺さったのが、サイバーエージェントの勉強会で藤田さんの方が発表していた、
孔明さん。
はい、藤田孔明さんが発表していた、ビジネスの立ち上げ期においてデータサイエンティストはどういう役割が必要なのか問題が、もうまさにあれが僕が言いたいことというか、多分受託分析で多くの人が抱えている悩みかつ考えを、言語化した資料だなと思っているので、ちょっと紹介させてください。で、そこで言ってるのは、やっぱりデータサイエンティストって、なんていうんですかね、データありきのもとで、直接的なバリューを出していく人ですが、まあ、企画の段階で、例えば、案件のやばね、スケジュールみたいなのを作ったりとか、なんだろう。例えば、なんか、無理ゲーな AI の課題にしないみたいな、例えば予測確率 100% が出る AI を作った元でのビジネス企画をしますみたいなことは避けるとか、そういう企画の段階から関わることで、まあ、適切な課題設定とスケジューリングができるよって話があったり、データがない状態でも、こんなデータを取りたいねみたいな案出しみたいなのがすることで、より良いデータ基盤ができる可能性があるっていう話があるの、あって、まあ、そうなんだよな、っていうのがすごいうなずきがあったのですが、じゃあ、そういうふわってした状態の序盤からデータサイエンティストを、まあ、人月の話になって恐縮なんですが 1.0 でフルで入れるかどうかみたいなことについては結構悩ましいというか、まあ、もちろんお客さんの予算の都合もあったりとか、なんか 1.0 を本当に入れても我々もやることないしみたいな話については結構モヤモヤすることがで、じゃあデータサイエンティスト、じゃあゼロってってやっちゃうと、さっきみたいになんかよくわかんないスケジュールのよくわかんない課題を解かなくちゃいけないことになってトレードオフがあったりするのが、なんていうか受託分析をやってて結構難しいと思いましたっていう感じで、すいません、ちょっとポエムのコーナーになっちゃいましたが、はい、のが 思ったことです。
なんかそのデータ分析ビジネスの事業なりプロダクトなりの本当に立ち上げのところで、どれぐらいのコミットでデータサイエンティストが関わるかみたいな話ってことですかね。
ですね。どのフェーズでどれぐらいのコミットで関わって、で、どれぐらいの予算感でやるかみたいなのが結構難しいなと、辛かったなみたいのは何回かありました。
それはあるあるですね、でも。
もちろん、お客さんの予算が無限にあれば、無限に、序盤からもうビジネスもデータサイエンティストもエンジニアも全員割けばいいと思うんですけど、まあ現実問題そうはうまくいかないので、なかなか難しい、体制作りが難しくて、で、よくなんか受託分析だと、なんか使われないモデルができるとかいう話があると思うんですけど、それってなんか最初から体制をうまく整えていけば実は解決できる問題だと思ってまして、例えば最初からビジネスの人をめちゃくちゃ入れまくってコネめっちゃ作るとかすれば、まあ受託、なんていうんですかね、使われないモデルになるとかは避けられるとか、まあ最初からエンジニアを本気で入れておけば運用できるモデルになるとかいう話だと思うので、まあ、全てが僕は体制だと思ってまして、で、その体制を作るには、まあ、お金がかかるので、そこのトレードオフをちゃんと考えなくちゃいけない。どこが現実の着地ポイントか。もちろんうちの会社としても売り上げを上げたい。お客さんとしては可能な限り安くやりたいとか。で、データサイエンティストは、まあ、なんていうんですかね、あんまり予算の KPI を背負っての人であれば、まあ、可能な限りお客さんにとっていいものを作りたいっていうことの全てのトレードオフを考えなくちゃいけないっていうのが、まあ、受託分析で結構辛かったし、まあ、腕の見せ所でもあるんですけど、思うとこがある。1、2年でしたね、ここ最近。
その基盤作ったり、まあ、事業 KPI 作ったりとか、なんかどういうデータを取るかみたいなところに関しては、本当にシニアなデータサイエンティスト、まあ割といろんなコミュニケーションも取れるし、どこまで利害関係が及ぶかとか、どこまでそのデータ基盤の影響が及ぶかとかを割と先の方まで、まあ大体わかる、予想できるみたいな人が超臨機応変に立ち回るしか、なんかそこうまくできないんだろうなとは、いつも思うんですけど、こう、本当に1年目の人を雇って、ちょっと基盤を作っといてほしいみたいな、学生の時に似たようなことやってたでしょ、みたいな感じで、まあ当て込んだりするだけだと、後々すごい回収が必要になったりとか、ここと話がついてないのに進めていたとか、あるから、なんかそういうところこそ意外にまあ受託分析のシニアな人をポンって雇って、まあその立ち上げのところだけとりあえず見てもらって、まあ立ち上がってグロースしていく段階になったら、また自社で別のデータサイエンティストを雇うとか、別の企業と契約して雇うとかやってもいいと思うんですけど、その超最初のところは超臨機応変にやらないといけないところだから、受託分析の人はまあそういうところで雇われたらコスパが良いとは思うんですけどね、雇う側の人たちも。
そうなんですよね。で、なんか結構面白いのが、やっぱシニアになればなるほど、やっぱりお忙しかったりして、勉強時間とか確保できなくて、サイエンスの知識がだんだん欠けてきがちという、なんかすいません、一般論として、まあ、特例はいくらでもあると思うんですけど、そうすると、なん
一
ていう
般論
か、
かな？
序盤で、一般論かな、怪しいですね。好きに喋らさせていただきます。
いやいや、
で、
そ
な
の
る
話
と、
普通に聞きたい。
となると、じゃあ、シニアデータサイエンティストとか、なんか凄腕コンサルの経験みたいな人たちが企画したものってのは、実は技術的に難しいみたいな話とかが往々にあったりするので、で、技術は逆に若手の方が詳しいみたいな話で、でも若手は期待値調整とか、なんか、ごねごねみたいのがあんまり、なんつうんですかね、もちろん、できる方もいると思うんですけど、まあ、スコープに入ってないとかなってきて、たりするので、なんていうんですかね、単になんていうんですか、凄腕コンサルをとりあえず雇って最初に入れればいいっていう単純な問題ではないのかなっていうのは思ってます。なんで繰り返しになっちゃうんですけど、体制とかチーミングっていうのがかなり重要っていうのはかなり思ってます、思いましたね。
まあそうですね。そういう凄腕と呼ばれてる人一人入れたら解決するわけでもないし、その人がビジネス面でも技術面でもすごい明るいっていうようなスーパーマンは、まあほとんどいないですし。
なんか僕もう最後の方、自分で AWS のインフラ変えたりしながら、お客さん先に営業行くとか、もうなんか何でもやってんなというぐらいには、まあ、できたのはすごい良かったんですけど、ただなんかもうちょい分割できたらなとか、もちろん予算の都合もあったりするんですけど、まあ、結構辛いっていうか、まあどれも中途半端になっちゃって ってなんかお客さんのためになってんのかなみたいのは結構思うことがあったんで、難しいなーって思いましたね。
まあ、できる人が、にどんどん仕事がさらに集まっていってしまうっていうのもあるあるな感じはしますね。
が辛かった系の話ですね。本当、裁判の藤田さんの資料めちゃくちゃ面白いんで、多分予算の話は書いてないんですけど、言いたいことはすごい伝わって、すごい良かったんで、よかったら皆さんも見てください。
そうですよね。あれいいですよね。なんか見てたらこういうコメントも出したいってなりたくなる、いろんなことを思い出すみたいな YouTube 動
ああ、
画で
そう
し
な
た
んで
ね。
すよね。あれで、なんか僕ツイッターでその予算の話書くか悩んだんですけど、あまりにもちょっとナイーブすぎる話だったんで、ツイッターに書けずにちょっと社会性フィルター発動したのが今ここで口頭で話せて、すごい良かったなと思ってます。
ポッドキャストのいいところ。そうですね。今、まあ、じゃあ、40分、45分ぐらい経ったのかな、すでに。なんか、だんだん締めの話にしたいんですけど、二の平さんの未来の話、次の職場でやってみたいこと、期待していることなどのは、
やってみたいことは、まあ、機械学習を使って世の中を良くしたいっていうのが一番のモチベなので、まあ、受託分析よりも、よりストレートに、なんていうんですかね、機械学習を使った世の中へのサービス提供みたいなことができるっていうのを、ちょっとまだ夢物語、入ってないので、夢物語なんですけど、期待してますし、やりたいなっての思ってます。機械学習好きなんですよね、僕が。ってのがあって、やっぱり機械学習使って何かやりたいなってのが、で、しかもダイレクトに世の中に響くみたいなことができたらいいなってのは、思ってます。
この職場を明かさないまま話すのは多分無理 だったって
難
こと。
しいですね。
そうですね。気になる人は二の平さんのツイッターを追っかけてればきっとわかるようになるはず。
そうですね。しれっとご連絡くれればとかそういうのもあるんで、
そうですね。あと、この評価の話とかどうしますか？
360度評価です。そうですね。なんか
一旦
次
いい
の
です
職
か？
場、なんか、まあ、どうします？ちょっと話します？
ちょっと話しますか？
そうですね。ぜひ、結構、やっぱデータサイエンス、うちの会社、受託分析っていう主語だと多いんですけど、さっき話した通り、データサイエンティストが何でもかんでもやっちゃう問題があったりして、で、次の職場かなり職種いろいろ分かれてて、なんかエンジニア職とか、プロジェクトマネージャー職、インフラ職みたいな感じでも全部分かれてて、なんか、かなり細分化されてて、一つのなんていうんですか、データサイエンティストのランク ABC みたいな感じじゃなくて、いろんな人がいろんなランクでいるっていう状況になってまして、で、そうすると、お互いのことをフェアに評価するには、なんか360度評価的な、結構僕、転職活動でここは気にかけたポイントで、なんか、異なる文化を持った人たち、いや、異なる能力を持った人たちが同じチームで働きながら、もう、それぞれの視点でフィードバックをしてあげるような、いわゆる360度評価っていうのを採用している会社っていうのを、かなり僕は転職活動で、重視して、なんか、なんていうんですかね、会社選びをしていたので、360度評価って実際どうなのかなっていうので、ワクワクがちょっとありつつ、不安もちょっとありつつみたいなことは思っております。
これなんで360度評価がいい、どこが一番惹かれたんですか？
なんかエンジニア、なんか、どう言えばいいですかね、自分の案件に携わってない人に評価されると、なんか、いろいろ納得がいかないところもあったりとか、いや、それはだって案件に出てればお客さん都合で難しいでしょ、みたいな話とかがあると思うので、なんか直属の同じチームの、なんていうんですか、同じ職種の上位互換の人って大体同じ案件に関わらないと思うんですけど、まあそういう背景もあるので、
なるほどね。
なんか実際の案件に携わってる人同士、まあ現場が見えてる人同士の中での評価をするという、なんていうんですか、評価制度にちょっと憧れているという面を持っております。
評価は難しいですよね。なんかブレインパッドも昔360度評価だったですかね。
そうですね。僕がブレインパッドにこう入社しようと思った10年前は、ブレインパッドは360度評価をやっていたんですよ。今はやってないですけど。 で、僕は入ってから3年目か4年目ぐらいまで360度評価、まあ、4年目まで続いてないかな。3年目ぐらいまで360度評価で、一緒に関わった人たちが相互に評価するっていう制度でやってましたね。
一緒に関わった人って同じプロジェクトの人たちってことですか？
同じプロジェクトの職種問わず。職種問わずですね。デリバーした人たちでも OK だし、営業の人とも、まあ、お互いに相互に評価できるって思う、お互いに思ってたら評価可能。なんかその、リンクみたいなネットワーク構造を見て、で、お互いが OK してたら評価可能になるみたいな感じでやってましたね。なので、ニューヒラ君がもうちょっと早く生まれてれば360度評価ちょっと体験できたのに、残念ですね。
面白いですね。確かに。なんか、うちみたいにある程度同じスキルセットの人がまとまって働いてる、その1プロジェクトの中でデータサイエンティストの人が多くて、営業の人がいて、エンジニアの人がいてみたいに、ある程度、ダイバーシティがまあ、比較的低いのであれば、別の評価制度できそうですけど、なんか、ニノヒラさんが行くような、いろんな職種の人いるところだったら、でも、360度評価にせざるを得ないですよね、どっちみち。うん。
難しいですね。なんかその辺、人事の人とか、やっぱりすごい考えてんでしょうね、いろんな会社の。
なんかデータサイエンティストの評価制度だけで、マジで一本まとめて聞いてみたいですね。
そうですね。
確かに。我こそはって人がいたら、吉田さんに DM すればきっと、はい、話せるんで、データサイエンティストの人事制度を話したいぞという方は、
話してほしい、話してほしい。
ぜひ、はい、我々にご連絡いただければと思いますね。はい。
グリーンパッドのなんか評価作ってる人も呼んできて、なんか、問題点と良いところみたいなのをバーって喋ってほしいですね。
確かに。面白い、面白い。
いや、ありがとうございます。じゃあ本題はまあこんなところですかね。あとは二の平さんはにまたいろいろツイッターとかで絡むと詳しくいろんな話をしてくれるかもしれないということで、
はい、こっそりいろいろ教えできると思うので、はい、ご連絡いただければと思います。い
や、寂しいな、寂しいけど、まあ普通に白金 FM には出てくれると思ってるんで、勝手に。
そうですね、別にこれは序盤でも話してましたけど、会社の、なんていうんですか、会社に言われてやってることではないので、はい、全然読んでいただければ、何でもお話ししますって感じですね。
楽しいかもしれない。なんか、ちょっと二の平さんの新しい仕事場でのデータサイエンス話とか、こう話してくれるんだったら、フレッシュな風が吹きますね、また。
そうですね。あわよくばなんか次の会社の許可もらって名前出して、なんかコラボ的な何かやりたいっすよね。
ちなみに、転職先の会社は、ポッドキャストはしている？いない？
確かに、でも今回の転職活動で見てないんですけど、まあエンジニアはやってんじゃないですかね。わかんないですけど。
あ、そうなのかな。まあぜひぜひ続けてくれたらめっちゃ嬉しいし、ちょっとこれでさよならってなったら寂しいから来てほしいです。
はい、ぜひぜひいつでもご連絡お待ちしてます。
じゃあ最後に、なんか諸々の宣伝コーナーやりますかね。
はい、告知しましょう。
二の平さんから。
ああ、そうですね。自分から言うのもおかしくないですか。わかんないですけど、はい、退職エントリー書いてて気が向いたら公開するので、その際はよろしくお願いいたします。もっとなんていうんですかね。まあそもそも1年目、2年目、3年目何やってきましたかみたいなことは自分の下町データサイエンティストって Google と出てくるハテナブログに書いてあるんで、そちらご参照いただければ、はい、嬉しい次第です。で、転職エントリーはちょっと別途炎上防止も兼ねて有料ノートで出すかもなので、はい、もし公開した際にはご参照いただければ幸いです。
いいですね、有料ノート。うん、楽しみに。
はい。
あともう一つは、白金工業のステッカーを結構作ったんですけど、それがちょうどコロナ前ぐらいで、なんかアホほどシールが余っていて、Mac とかパソコンに貼ったらいい感じのシールなんですけど、それ余って困ってるので、今、もし、ちょっとプレゼントみたいなことをしたいなと思っていて、どうしようかな。まあ、番組の、公式ツイッターに、まあ、直でなんか、お便り こんな話をしてほしいとかを送っていただく、まあ、マシュマロとか、あの、匿名の質問ボックスのマシュマロに質問などを送ってもらって、それが採用されたら、ご住所などを公式アカウントからちょっと聞くので、シールを送らせていただくという形で、そうです。ラジオ番組みたいな感じで、ノベルティープレゼントっていうことをやりたいなと思っています。シールも雰囲気は、そうですね、ツイッターのどっかに上げとこうと思うので、なんかいい感じだなと思ったら、ぜひぜひご質問をしてくれるとめっちゃ嬉しいです。はい。という感じですかね、今日は。最後に何か井平さんコメントあります？
いやー、まあ白金工業 FM は続けましょうって感じですね。はい、
うん、続けてほしい。
うん、まあ楽しく仕事を3年ちょいぐらいやって、でまあこういうラジオも楽しんで、まあ引き続きあの聞いてくださる方も含めてよろしくお願いいたしますってのが最後のコメントです。はい、
うん、井平さんの仕事データサイエンティストキャリアの第一章が終了したということで、
そうですね、
ぜひ次の職場でも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
お疲れ様でした。
じゃあこれで終わりますかね。今日は井平さんお疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。